田優の人事放送局。有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は株式会社マネジメントサービスセンター、日本オラクル株式会社、ビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。
楠田優の人事放送局。有名企業の人事にズバリ聞く、パーソナリティの楠田優です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、ダイバーシティ推進の取り組み最終回になります。今日も東京港区外苑前にある日本オラクルの14階のフロアから皆さんにお届けしていきたいと思います。今日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社セブンイレブンジャパン業務本部ダイバーシティ推進部マネージャーの吉田紀美恵さんです。吉田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、札幌ビール株式会社人事部シニアマネージャーの美野義美さんです。皆さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最後に日本オラクル株式会社執行役員社員エンゲージメント室長の赤津恵美子さんです。赤津さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ダイバーシティの推進の取り組みについて1回目2回目3回目お送りしてきましたが、今日は最後でどう活用していくかになります。実際第1回の時にですね、各社からダイバーシティは経営戦略だという話をお聞きしましたけど、実際まあそういう形の中で現場でどういうことが起きているのかなということでですね、少し事例を皆さんにお伝えしていきたいと思います。早速ですけど、セブンイレブンジャパンさんではいかがですか？
はいはい、活用という方法ではやはり私ども B2C という特徴がありますので、はいはい、いかにお客様に対してこう提案をしていくのかというところが大事になってくると考えております。はいはい、で、具体的にちょっと数字ご紹介いたしますと、今セブンイレブンのお店でいきますと、お客様の男女比率というのが今ほぼ1対1、
まあ、
正確に言うと 48% が女性の顧客になってきているというところと、はいはいはい、ご来店いただくお客様の平均年齢もここ10年で5歳以上上昇してきているというところです。うん、具体的な層でいきますと、主婦層、うん、夕食の、まあ、仕事をしている主婦の方が非常に増えてきていると、
増えてるんだ、
はい、うん、いうようなマーケット変化が起こっております。
はい、
ですので、今までのような、まあ、男性中心の商品であったりサービスであったり、うん、売り場作りということではなかなかそのニーズに対応できないというところで、うん、商品開発からお店の売り場提案、うん、そして接客サービスというところまで、はい、まあ、女性を中心とした新しい提案を進めていってるというところになります。
具体的に商品開発だとどんなものが世の中に出てきてるんですか？
そうですね、今申し上げました主婦層というところでいきますと、はい、ちょっと先ほどお話しなかったんですが、セブンプレミアムという、うん、代表して、はい、パウチ惣菜ですね。
はい、
これを2009年頃から強化しておりまして、はい、いわゆる冷蔵庫の中で保管をしておける商品ですね。まあ、これは男性もそうなんですけれども、うん、ちょっと夕食の一品が足りないわとか、
うん、あるある、
冷蔵庫にあると安心みたいなところですね。うん、
あるある。
まあ、そういった女性の心理も含めまして、 お店で在庫を持つっていうこともそうなんですけれども、はい、冷蔵庫、ご自宅の冷蔵庫で在庫を持ってもらえる。
お、なるほど。
ですので一品になりやすい副菜であったり、まあ、今で言うと主菜もかなり力を入れてるんですけれども、はい、そういった形でターゲットが変わってきているので、
なるほど、
商品開発をする方も社員も変わってきてますし、うんうん、提案する私どもでいうとアドバイザー系のアドバイザーいるんですけれども、うん、そこに女性の積極的な投与をしたりですとか、お店の接客っていう部分でいきますと、パートさん、アルバイトさん、またオーナー様も女性が増えてきているというところで、
ね、オーナーもそうなんですか？
そうですね、
フランチャイズのオーナーの方も女性が増えてきてるの？
増えてきてますね。
なるほどね、はい、ですので、あらゆるところで女性が接客してるんだね。
ですので、まあ、何か、うん、 一箇所だけというところではなくて、お客様に提案するところまで、女性の活躍というところが生きてきていると。
男性の発想では多分なかったところなんだろうね。
そうですね。
他には何か面白い事例はありますか？
そうですね、また分かりやすい例でいきますと、バレンタインというのが、この間終わりましたけれども、
バレンタインでいいね。
そうですね、はい、バレンタインというのは、一般的には女性から男性にプレゼントすると、は
い、ください、
はい、いうところだと思うんですが、やはりこのコンビニでチョコレートを買ってプレゼントするって、なかなか女性の心理としては本当に最終手段というところが強かったかと思うんですけれども、第1回でもご紹介いたしましたが、うん、近くて便利という政策を今打っている中で、いいものを近くのセブンイレブンで買える、うん、でこれって非常にお客様にとってのメリットになるんじゃないかというところ、うん、
おっしゃる通りだね。
ただ買っていただくには、いろんな商品の選択から、例えば包材から、うん、紙袋からというところまで、うん、いろんな女性のちょっとした心理に寄り添った選択が必要になると、うん、商品提案が必要になってくるというところではですね、うん、まあ、女性を中心としたチームがバレンタインの政策をイニシアチブ取りまして、う
ん、なるほど、
はい、日本全国のセブンイレブンに対して新しい価値を提供していくというところで取り組みを今年もした。
女性ならではですよね。
そうですね。
そこもね。はい。で、今まではだから男性が多分そういうことを考えて、バレンタインデーのチョコレートを考えてた。
そうですね。
時代もあったわけですよね。
そうですね。ですので、バレンタインの市場自体はどんどんどんどん今縮小してきている中で、うん、おかげさまで、セブンイレブンのバレンタインの市場は今、うん、伸びてきているというようなところがあります。
じゃあ来年はセブンイレブンのチョコレートが僕も食べられると。
はい。きっと。いうこと届くと思います。
いい商品を作っていただければいいかなというそんなふうに思います。
はい、
笑ってますけど札幌ビルさんいかがですか？
はい、ありがとうございます。弊社の、まあ、ダイバーシティ、まあ、推進をしていくっていうところの、まあ、根本にあるのはやっぱり、はい、多様な価値だったり、その考えだったりっていうものを商品やサービスに生かしていって、最終的にはまあ市場あるいはその会社業績へのインパクトを出していきたいという思いがあります。で、アルコール業界っていうのを、うん、まあ、10年ぐらい前からちょっと、はい、思い出していただくと、昔はこう男性の会社員が、うん、まあ、飲むものが酒だぐらいのですね、こう感じになっていた世界から、うん、だんだんこう女性がこうお仕事されるようになって、うん、その仕事の延長線上でこう飲む女性がこう増えたりだとか、うんうん、あるいはこう若者がビール離れっていう表現をよくされるんですが、うん、ビールではない違う少し甘めの、うん、あのお酒を飲むようになったりとか、ね、そうですね、はい、まさにそんな変化が起きてきてます、うん、
なるほど。
そういった中で当社としても今までのこの発想ありきではなくて、うん、いかにそういったこうニーズにお応えできるような、はい、まあ、オンリーワンな商品をいかにこうものに見える形で、まあ、提供していくのかっていうのは非常に大事なポイントだなというふうに思っています。
うん、ありがとうございます。具体的に何かどんな商品名でいうと出てきてるんですかね？
そうですね、例えばなんですが、まあ、商品が一番分かりやすいかなというふうに思うんですが、はい、梅角っていう商品があるんですね。ありがとうございます。これですね、
そこか。
デザインとかをご覧いただくと、うんうん、まあ今までのこう
イメージじゃない、
ね、そうですね、イメージではない、非常にこうキュートなですね、可愛いグラスでこう飲んだら似合うお酒なんですね。色も
女性が考えた。
あ、そうですね、これはまさしく今までの発想では思いつかなかった、ものかなと思ってます。色にもやっぱりこだわって、ピンクだったり黄色だったりっていうようなものがあるっていうようなあたりは、まさにこういろんな、まあ、女性を中心とした視点がこう入ってきたところから、まあ、出てきているような商材かなっていうふうに思います。もう一ついいですか？
はい、どうぞ。
フォトビーっていう、
フォトビー、
はい、商品があるんですね。はい、これは何かというと、もともとこうビールイコール、まあ、おじさまが飲むものだぐらいのですね、はい、何かこうビールそのものに対する、まあ、イメージというのがついていたんですが、うん、それをもっといろんな層の方々に楽しんでもらおうという、まあ、発想の中から、うん、ご自身のお気に入りだったり、あるいはこうご友人とのまあ記念だったりっていうような写真をラベルに入れ込んで、
ビールの瓶のラベルね。
そうです、そうです、そうです、そうです。まさに小さいサイズでまあ飲めるようなものをですね、まあ300ミリ程度、まあ305ミリなんですけれども、うん、それを3本のセットとか、非常にこうコンパクトな中で手作り感満載の、ね、そうですね、ものが が作れるっていうようなものが出てきた、まあ、こういったあたりもまさにこういろんな発想が、うん、あの社内で決定されるところまで残って、うん、それがまあ商品になるまで GO が出たというようなところがやっぱりこのダイバーシティがまあ生かされているっていうようなまああの一つの事例なんじゃないかなというふうに思ってます。
今までは多分女性の方がこういうことを考えても決定するところで
そうですね
ボツみたいな、
そうですね、もしかするとあの同じように男性であっても女性であっても売れるのかいみたいな、
売れるのかいみたいな
あったかもしれないですが、あそれって面白いよねと、そういったところでこう身近にあのビールを感じてもらえるんであればやってみようじゃないかとか、
すごいね、
うん、そういうものがこう出てきてるっていうのは、まあ、ダイバーシティをこう進めてきた、まあ、一つ形になったものなんじゃないかなとは思います。
もうお客様だけの、
そうですね、まさにオリジナルですね。
だからね、
なんであのお飲みになられた後大事にその瓶を飾ってますよなんてことを、
あ本当だね、はい、捨てらんないねこれ
教えていただいたり、
家の中瓶だらけだからでもそれを会社としてやってくれるっていうメーカーが初めて出てきたってこと
ね。GO が出たっていうのはあのいいこと
だ。結構大変なんじゃないのこれ。
あただあのシステム化できるところは徹底的にシステム化、はい、してますね。
素晴らしいな、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
赤瀬さん、オラクさんではいかがですか、は
い、いいですね、なんかこういうの欲しいですね、
欲しい、
はい、ぜひに
今あのー、
マイオリジナル、
ね、ラジオ番組なので聞いてる方はわからないですけど今このフォトビーのですねパンフレットが、出演者全員に配られちゃってみんなあの話聞かないでパンフレットで読み始めています。
ね、さっき の, あのセブンイレブンさんのお話もそうですし、あの本来のチョコの味とかですね、ビールの味とかっていうところではなくて、どうそのデコレーションするかとかね、
付加価値だね、
付加価値ですよね、でなんかその一緒に飲む方とか送る方に喜んでいただけるようなラベルだったりとか、まあそういうところへ目が行くっていうのが、まあ今までじゃない方の、まあ女性ならではっていうことなのかもしれませんし、今までそういう提案をしたことがない方にあの聞いてみたらこんないいもんが出たっていうことだと思いますので、うん、やっぱりいろんな方の意見を吸い上げる仕組みがあるっていうのはね、素晴らしいことだと思いますよね。
今勝田さん、僕あのセブンさんの話とね札幌さんの話を聞いていて、赤津さんの言った通りその商品という中身のみならず渡す時のシーンを大切にしているなって、これ女性ならではだよ ね、
あそうですね、
男だとはいみたいな買ってきたからみたいな
繊細な
これやっぱり女性ならではだなと思った、こういうね、はい、ラベルを変えるとかさ、チョコレートのさ、はい、パッケージがどうのこうのとかさ、心がこもるところに入ってきてるよね。
そうですね、
これやっぱりダイバーシティ、インクルージョンということになるとやっぱ女性のねそういうのがやっぱ重要になってきてるね。
そうですね、ですからまあその発信力っていうのもあると思いますし、あとやっぱり聞く姿勢が出てきたっていうところも多いんだと思うんですね。
聞く姿勢ね、
はい、こんなのいらないからって言われちゃったらもう多分それで終わりなんですよね。
先ほどのさ、ね、話じゃない、札幌さんの話じゃないけど、
う
ん、はい、いくら売れるんだっけみたいな、
はい、そうそう
そこ行っちゃったら
そうそうそう
全て終わるもんね。
そうなんですよ ね、 ね、もう全て、例えばこれ ROI はどうなってんのとか、ね、こんだけかけていくら儲かるわけとか、
それと新鮮になってる人いるから、はい、
そこに確実にこう利益を出すっていうことももちろん、
は
い、
もちろん重要だ、それは企業だから、
すごく企業である以上大事なポイントだと思ってますし、逆に言うとその経営の判断する層の中に、そういったこういろんな視点を持って、まあ、ジャッジをする人がこう出てくるっていうところが、まあ、大事なのかなっていうふうに思います
。そうですよね、まあ、今までやったことのない未知のエリアですからね、もう ROI とかも分かんないわけですよね、でもやってみようっていうなんかね、その、あの心意気っていうんですか、がやっぱりダイバーシティで後押しされてるなっていう感じがします。
そうだね、はい、おっしゃる通りだね。だから今日はね、あの今回第1回の時が相当皆さんがね8000人の社員の方こう向かい合うだとか、みんなでなんか話し合ってるっていうのはすごくねイメージがありましたけど、そういう中できちっとこういう事業に対しても承認していくと、いうことですよね。だから管理職に対して、管理職になる人だけ承認するだけじゃなくて、事業に対してもこう承認していくというところまでこうダイバーシティが来てるっていう事例なんでしょうね。あの B2C の事例は非常に分かりやすかったんですけど、オラクルさんはもう 100% B2B なんですけど、
はい、
何かこのダイバーシティということで、はい、実際に事業に貢献 しだしていますか？
おそらくですね、はい、事業開発とか、まあ、そういった中ではすごく、まあ、あんまり男性女性っていうのは分けていないもんですから。
そうですね、
はい、
確かにそうだね。御社はね、
女性だけのチームとかですね、女性だけが開発したとかって逆にそういうのないんですよね。
ないね、
はい、なので女性の力もあった上での、まあ、会社の成長だと思っていますが、うん、一つ形として取り組んでいるのは、はい、ガールズインテックっていうですね、
何ですか？
これはグローバルでやっている試みなんです、
はい、
テクノロジーを目指す女性ってまだやっぱり少ないんですよね。
あ、世界的に少ない。
世界的に、はい、でやはり管理職を増やそうとか、うん、開発者を増やそうとかって思った時に、はい、もう入ってる人だけでは無理で、うん、今学生さんがテクノロジーってこんなに素晴らしいよ、じゃあIT 業界に入ってこうやって活躍しようとかってですね、夢が見れないと、うん、やっぱりそもそもの人口が少なくなってしまうので、はい、技術者を目指す女性を増やそうということで、うん、今高校生とかですね、はい、に対して
高校生、
はい、
女子高校生ですよね、だから、
はい、カリフォルニア州のですね、うん、まあ、本社のあるところでは高校生に対して、うん、テクノロジーをやるとこんなに素晴らしくってこんなに楽しいことがいっぱいできるよっていうのをやってますし、あとその日本でもですね、そのガールズインテックっていうのを応援してます、はい、ですので高校大学生に向けてですね、無料でセミナーを開催させていただいたりとか、まあ、何社かと共同でですね、
ある意味社会貢献からスタートして、
はいはい、
でそこから、ね、採用していこうということだね、はい、
そうですね、
それはでもいい流れだね、
うん、はい、なので当社も協賛させていただいてますけども、うん、シリコンバレー の、 そういった企業さんと複数でですね、地域を、はい、の女性の活性化といいますかと、うん、いうことを取り組ませていただいていて、うん、まあ、それは確実に知名度なり、うん、あるいは女性の志望者を得るっていう点では効果を上げている活動です、うん、はい、
それはすごいね、社会に対しても、
はい、
技術者を女性にね、女性の技術者を増やしていこうという試みやってるんだ、はい、すごいな、うん、いかがですか、何か今吉田さんこの話聞いてて、
はい、今のオラクルさんのお話の中で、うん、一社でやるんではなくて地域であったり、おそらく同じ業界業態の方と組んでやっていくっていうことだと思うんですけど、うん、これは非常に素晴らしい取り組みだろうなというふうに思います、う
ん、なるほど、
まあ、私ども B2C なので、うん、非常に、まあ、身近な、うん、よく知ってそうな会社ではあるんですけれども、うん、なかなかこの働くことが、うん、本当に働くっていう意味がなかなか伝わりにくいというところがありますので、
うん、確かにそうだよね、うん、セブンはお店は行くけども、うん、セブンイレブンジャパンって一体何してんだろう。
そうですね、
素朴に学生は思うだろうけど、
はい、
60過ぎた僕でも思うもん
そうですよね、うん、ですが小売業って対お客様接客っていうことだけではなくって、うん、それに携わらないいろんな仕事があると思うんですけれども、うん、そういった仕事を例えば他の会社と組んで紹介していくですとか、
はい、
うん、小売業で働くとこんな面白さがあったりこんな成長ができたりっていうことが伝わると、うん、もっともっと私たちの業態も、うん、いろんな多様な人材が優秀な人材が集まってくるのかなっていうのは、うん、非常にいいヒントをいただいた気がします。
なるほどね、ありがとうございます、うん、札幌さんいかがですか、美野さん。
本当に我々もこのダイバーシティ推進したり、はい、あるいはその学生の時からっていうようなところは、はい、ものすごく大事なんだなっていうことを、まあ、今回ちょっと改めて思ったんですけれども。
なるほど、いい番組だ。
いや本当ですね、うん、ダイバーのこう推進するときは必ずこう一社ではなくて、はい、いろんなこう会社さんと例えば一緒になってイベントをするだったり、まあ、学生さんに対して自社のアピールではない、うん、まあ、業界をこう知ってもらうための仕掛けをしたりみたいなようなところは、うん、今まで多分こう関心を持ってもらえてなかった、う
ん、なるほど、
人たちにもこう気づいてもらえるきっかけになったり、うん、そこからのこう素朴な質問が実は自分の業界のこう常識で、うん、他の業界から見たら非常識みたいなところをこう知れる機会になったりとかっていう、その他者とどんどん関わっていくっていうあたりはすごく大事だなっていうことをもう今日すごく改めて思いました。
この番組やってよかったね。
よかったですね
聞いてる人がどう思うかな。でも聞いてる人は多分そう思うだろうねみんななんか縦に首振ってるよきっと聞きながら。なるほど、ありがとうございます。今後ね、何かこう中期的な目標っていうのも多分お持ちなのかなというふうにも思うんですけども、何かこのダイバーシティを推進していくにあたって何か今後例えば2020年にこうありたいとか管理職の比率こうしたいとか何かそういうような数値目標っていうのはあまり持っていないですか？
数値の目標は常に持ってます。
数値はセブンイレブンはね、やっぱね数値で語るのがねすごいよね。 もうね、僕いろんな人事の方とお会いするけどね、もう出てくる資料がね、数字ばっかなんだよね。これすごいですよね、セブンイレブンジャパンさんって。
いい、やはり風土改革とか風土情勢っていうところもゆくゆくは多分数値に通じるはずだというところで進めておりますので、うん、やはり見える数値っていうところは一つ大事にしたいとは思ってます、
はい
はい。で、私どもの今セブンでグループとして掲げている目標に関してお伝えしますと、はい、2020年までに女性の管理職比率を 30% 達成する、う
ん、
ということを
やるんだ。
ホールディングス全体で、
あと何日すごい、ね、
政府の目標下がりましたけれども、うん、私どもはこれをやるぞと、
やるぞと、
はい、いうことで 30% 達成したいというふうに考えております。すごいね。はい、あと数字でいきますと、介護離職、前回の回で出ましたけれども、うん、介護離職もまだまだ数としては少ないんですけれども、うん、これも本当になくしていこうということで、介護離職をゼロにするというところをですね、これにつきましては、うん、明確な数値を持って進めております。
すごいな、
はい。あとはその風土情勢というところでいくと、うん、男性の育児参加を増やしていったり、うん、従業員の満足度の向上、あと社会的評価の向上というところも含めて進めていきたいと、うん、
進めていく、
はい、
すごいですね。ありがとうございます。まあ、そこまで数字持ってやってるんですけど、札幌さんいかがですか、聞いてて。
そうですね、弊社の場合数字目標を表に出すという、うんうん、ことが、もしや逆にその数字を追いかけることが
目的に、数字をかけること
目的にこうなってしまうのではないかっていうようなところがあって、うんうん、まあ、人事部門であったりっていうところで、まあ目安の数値、うん、ちゃんと進んでるかどうかっていうのを確認するための数値は持ってはいるんですが、うん、
なるほど、なるほど。
オープンにする数値としては、
うん、進捗管理はしてるってことね。
そうですね、うん、持ってないです。うん、一つあるとすると、グループ全体、
グループ全体ね、
はい、の、女性の従業員に占める比率、うん、これがまあ2014年と比較して、うん、2020年には管理職の女性が倍増してると、
うんうん、倍増してると、あ、そういうイメージ、あれは持ってる、ね、グループ全体でね。
そうですね、それは表に出している目標ですね。
うん、なるほどね、はい。でもそうやって、まあ、前進はしてるんだよね。だから
そうですね、進捗はもちろん確認しますし、うんうん、まあ、そのために必要なものも売ってはいきますし、うん、まあ、定点観測は当然ながらするというところですね。う
ん、ありがとうございます。赤地さん、オラクルさんといかがですか。
は
い、
私たちは2020年に向けて数字は2つだけです。
お、2つだけ。
はい、はい、1つは、まあ、クラウドナンバーワンになるっていうこと
と、クラウドナンバーワン企業になるっていう、
は
い、
あともう1つは、うん、社員満足度が 85%
の会社になる。あ、そこだね。
まあ、そこなんですよね。うん、なのでそのために何が必要かっていうことを、まあ、逆算して考えています。うん、で、ダイバーシティはその中の1つではあるんですけども、絶対条件ではないと。はい、うん、要はダイバーシティがいろんな属性を持った人がたくさんいたとしても、はい、引き出すことができなければ、はい、ダイバーシティを使い切れないので、
おっしゃる通りだ。
いろんな方を、まあ、いろんな意見を吸い上げ、うん、でベストな形で働いていただけるようにするっていうところがまず最初かなっていうふうに思っています。
いいですね。はい、なるほどね。でも明確にそういうね、はい、目標を持ってやってるんですね。なるほど、ありがとうございます。さあ、それでは残り7分ぐらいありますけども、それぞれに何かこう質問してみたいところをですね、お願いしたいと思いますけども、吉田さん、
はい、
何か美濃さんに質問ございますか。
はい、
赤地さんにでもいいですよ。
はい、まず札幌ビールの美濃さんにお伺いしたかったのが、 NR 制度というものを導入してらっしゃると、はい、まだそんなに経過されてないとは思うんですけれども、そうですね、はい、実際どういった使われ方をする方が多いのかであったり、どういった何か制限であったりルールがあるのかというところをもう少し具体的に、はい、教えていただけますでしょうか。
はい、あるそのリージョナルですね、それをまあ選べる理由っていうのがまあ4つあります。1つは介護、それから子育て、病気、そして、コース転換をしたというこの4つが、このあるを選べる理由ということになっています。で、基本的に期間のまあ制限はなく、自由がなくなればリージョナルからまあナショナルに戻っていただくというものにはなっています。ただまあ子育てというところについては、特にまあ共働きのところはまあ一定期間 設けまして、その期間の中で、まあ、環境を整えましょうねということは、まあ、メッセージも含めて、伝えていくような運用をしています。で、まあ、利用状況としては一番多いのはやはり子育てですね。で、介護とまあ病気といったようなところは、まあ、同じぐらいのボリューム感があるというところです。で、そのコースを転換したというところはですね、まさに去年から始めてきたところでして、今このコース転換するボリュームの約半分ぐらいが今移行してきてます。これがまあどんどん移行されることになると、このウェイトがまた大きくなってくるのかなというふうに思いますが、今運用としてはそんな状況です。
なるほど、はい、ありがとうございます。
さあ、じゃあ逆に札幌ビルさんからセブンイレブンジャパンさんに、ね、ご質問はありますか。
はい、ぜひにですね、働き方改革のところをちょっとお伺いしたいなというふうに思ってまして、店舗から、本部部門から非常にバラエティー盛りな大量な従業員の方がいらっしゃる中で、はい、こう働き方改革を進める、何かこうこれが一番大事だと思ってらっしゃるような、まあ発信なのか、あるいは取り組みなのか、ちょっとどんなことを一番大事だと思って今取り組んでいらっしゃるのかを教えていただいてよろしいですか。
はい、働き方改革というのは今政府も非常に強く発信されているところだと思うんですが、はい、私どもの中では今年ですね、この働き方改革のテーマといいますか、うんうん、いわゆるこうワークライフバランスという言葉は世にあったと思うんですけれども、はい、私たちはこのワークライフバランスではなくてワークライフシナジーという、
ワークライフシナジー
という形で働き方改革を進めていくんだということで定義付けをしました。ね、うんうん、具体的なイメージでいきますと、はい、ワークとライフってバランスをうまく取っていくっていうことではなくって、うんうん、例えば仕事で得たこと、刺激を受けたこと、おそらく自分のプライベートにも活かせたり、プライベートが充実してくると学んだことを仕事に活かせたりというところで、
その
分断してバランスを取っていくということではなくて、うん、そこはもう常に一体になって、さらに相乗効果でこう効果を上げていくということを狙って働き方改革を進めていこうということですので、ちょっとぼんやりとしているかもしれないんですけれども、このバランス、どっちが上とかどっちが下とか、うん、比重がどうとかっていうことではなくて、うん、どっちも大事だからこそ働き方の生産性も変えていくし、うん、だからこそプライベートも充実させなきゃいけないしというところ で、
プライベートの改革もできるね、
う
ん、
そうですね、う
ん、働き方の改革だけじゃなくてね、
具体的にはこうっていう方策を示しているわけではなくて、うん、今年はこのまずメッセージを強く全社的に発信をしていって、
なるほど、
結構男性社員は自分事としてなかなか捉えにくいということも今まであったんですけれども、はい、あなたも対象よと、
あなたも
その一人よと、あなたも改革をしていくのよということをですね、強くメッセージとして出してい、いこうというふうにしております。
とはいえですね、
とはいえ
数値のほらね、セブンさんですから、あまり数値、数値管理をされるね、セブンイレブンさんですので、とはいえ、まあ、自分のやってる時間の何割は減らそうとか、全体で何時間にしようとか、そういう目標っていうのはあるんですか。
はい、小売業の特徴と言ってしまえばそうかもしれないんですが、うん、特に私も24時間のお店をバックアップしておりますので、
う
ん、やろうと思ったら仕事って本当にあるんですね、うん、ですので具体的には残業時間っていうのをいかに減らしていくか、うん、かつ営業成績をキープしていくかっていうことを具体的に実行しようとしています、うん、
なるほ
ど。これも特徴なんですが、いくつかこう先進的な取り組みをする方っていうのが全国でやっぱり出てくるんですけれども、うん、そういった働き方かつきちんと成果を上げた事例を全国会議で毎回のように共有を
して、
はい、していく。
こういうのがセブンさん徹底するね、
う
ん、
そうですね、
火曜日の朝のあれじゃないけど、
うん、そうですね、明日もこれがあるんですけれど、うん、ですのでその数値っていう部分でいきますと、うん、追いかけるのはやはり生産性の数値になって、まあ、残業も含めた生産性の数値を追いかけるということにはなるかと思います、
うん、でもそのなんていうんですかね、トップ営業マンとかね、はい、そういう人がやってる仕事の仕方を、うん、まあ公開をして、はい、でそれをまあやりましょうと、はい、いわゆるレシピが公開されて、でそれを作ってみるっていうね、同じようにできるわけではないと思うんですけども、かなり近いところまでいける、
はい、
で足りないところは自分のスキルが足りないところだから、まあ、パーソナルな時間を使ってスキルを磨くなりなんなりしてくださいと、
はい、
まあ、いうところに行けるとすごくいいですよね。
そうですね。これも非常にイメージしにくいかもしれないんですが、私どもあの加盟店に対してアドバイザーがつくんですけれども、こっちの、あのアドバイザーはよくって、こっちのアドバイザーは質が悪いということがあってはいけないわけなんですね。加盟店に平等にバックアップしていくということが必要になるので、そういった補填も含めて成功事例を共有して、いかにこの平等にバックアップをしていく体制を整えていくかということなので、少し一般の営業マンと考え方が違うかなというふうには思いますが、まあ、いずれにしても底上げをしてシナジーを生むということですね。
あの評価制度に入れ込むようなことをすると、よりこう進むのかななんていうふうに思うんですが、はい、そのあたり御社はどんな考えを持っていらっしゃいますか？
そうですね、実はあの今までの評価制度っていうのはですね、非常にも昔からある評価制度でして、今年から新たな評価制度を導入すると今準備をしております。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ただこれちょっとまだ具体的に今お話できない状況ではあるんですけれども、生産性も含めたシナジーを生む評価制度に変えるつもりで今動いております。
まだまだ進化するね、セブンイレブン。ありがとうございました。それではですね、まだまだ、番組は続けていきたいんですけど、あのみんな残業になっちゃうのでこの辺でですね、今日の番組は終わりたいと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して、終わりましょう。セブンイレブンジャパンの吉田さん、札幌ビールの美濃さん、それから日本オラクルの赤瀬さん、どうも4回に分けてご出演いただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
英語ができないからって。
今日のお話はいかがでしたか？楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社マネジメントサービスセンター、先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社、企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。英語ができないからって。